皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は歴史意識を呼び覚ませです。歴史意識とか言いますとですね、なんかそのね、中国大陸での歴史のことによく言われるんですが、それ全然違うと思いますね。歴史意識というのはですね、もう少し大きなものだと思うんですね。今の時代はその歴史よりもその地理を重視しますでしょう。例えばですね、これからどんな仕事をしようかと、ここにあるものをですね、どっかの国に持っていこうかとかね、あれここでこういうものが流行っているからこれをこっちに持ってこようとかですね、こう地理的広がりの中にですね、皆さん結構仕事してると思うんですね。どこで作れば安いとかさ、どこ持ってけば高く売れるとかね、どこでこんな面白いものがあるとか、だからこうなんか次やろうとした時にすぐ地理を考えますよね。世界地図を見て、あっちがいいとかこっちがいいとか、地理的広がりの中で仕事してる人が非常に多いと思うんですね。だからなんか新しいものができるとですね、まあその水を一滴垂らすとですね、そこにね波紋がずっと広がっていくようにですね、こうスーッと波紋を広げるように、まあね、あちこちにそのなんか新しい流行を持ってって仕事にする。なんかそういうふうな仕事をしている人なんかすごく多いような感じがするんですね。しかし、これもう一つやり方なんですね。それは歴史意識の中で仕事をするってことで、時間軸の中で仕事をするってことなんですね。やっぱりその次の時代って言いましょうかね。目に見えないんですけども、その未来をですね、どう作るかを考えて仕事をするっていう発想があるんですね。だから例えば今やってる仕事がですね、本当にいい仕事なのかどうなのか。未来を作る仕事になっているかどうなのか、まあそれを考えて仕事をするっていうことですよね。なんかやっぱりその理屈ばっかりの世の中になってきますと、こう未来を考えるとか自分でこう判断するっていうのはですね、なかなかその説明しにくい部分があるんですね。理屈通りに世の中行きませんから、こう直感力って言いましょうかね、こうだと思って行動しないと未来って開けませんから。やっぱ最後の部分の判断っていうのはかなり属人的なものになっていくんですね。だからどうしてもですね、こう大きい組織をですね、みんな納得させようと思うとですね、たわいないことで合意するしかないんですよ。たわいないことで合意する以外に合意の方法がないですから、そうするとやっぱりですね、こう、過去を振り返るとか、未来を考えるとかですね、そういう話よりもですね、まあ手っ取り早く今ですね、右のもの左に持ってきゃ金儲かんだから、それやっていきましょうって話でね、大体押し付いちゃうわけね。役所なんかの場合はもっとひどくて、その、ね、例えば来年になったら何政権になってるかわからないから、未来のことを考えてもしょうがない。で、過去のことは失敗の連続だから、過去のことを蒸し返すとですね、先輩の業績に傷がつくから過去のことは言わないとかね。もうとにかく今日ひたすら、今日もですね、その目の前の20分のことだけ考えて仕事するとかね。まあ大体官邸だとかですね、役所ってはそんな世界だと思うんですけども、まあそうやって仕事してるわけで、しかもこれ役所の場合は地理的広がりもないですからね、もうとにかく自分の所轄のところだけと、あとは知らないと、そんなことですからね、これどうにもならないわけでありますよ。やっぱりこの今のこの中小零細企業元気のいいところ見てますので、これ間違いなく私は歴史意識の中で見てると生きてると思うんですよ。その歴史の中意識の一つはですね、やっぱりこの時代を突破する何か仕事してみたいということですね。少子高齢化も進んでますし、それから今のですね、いろんなその科学技術も何度も結構行き詰まってますよね。もう石油とか食料のこと考えたって行き詰まってるんじゃないですか。これをやっぱ突破する何かを作りたいって思ってる人って結構いるんですよね。だからそれは形を大きくしたいとか、お金をたくさん貯めたいという意味ではなくて、もっと精神的な豊かさを、精神的な目標ですよね。こういうものをなんかこう考えてる人いるんですね。で、投資家なんかもね、分かってる投資家はいるんですが、分かんない人たちはやっぱり株式市場に行ってですね、売ったり買ったりばっかりしてますから、そういった人はあんまり縁がないんで、まあ、ですから、割と目立たないんですけども、なんかそうやって、 歴史を突破する、時代を突破する技術、商品、仕組みを考えてやりたいと、考えてこう実際に形にしてみたいと思っている人って結構いますよね。これはやっぱり一つ歴史意識だと思うんですね。だからもう、さらにそれを言うならばですね、やっぱりこの物質文明から精神文明ということは明確にもう今見えてきてると思うんですよ。その物質の極限はお金ですから、たくさんとにかくお金を儲けさえすれば何でもいいっていうのは今の大企業のことで、もう大顰蹙問ですよね。もう中からも外からも大顰蹙問で、だんだん相手にされなくなってますよね。で、そればっか考えてると、本当に衰退しますよね。だから最後はですね、タコが自分の足を食うじゃないけども、リストラだけしてるとですね、利益溜まっていくんですよね。だからもう、ね、裏切りに次ぐ裏切りでですね、リストラだけやって、みんなその追い出しちゃって、空っぽにして利益だけ残すとかね、既得権益の上に乗っかって利益で稼ぐとかね、最後そうなっちゃうんですよ。だからそうすると衰退しちゃうでしょう、やってることがね。で、だからもうそれ限界で、なんか、昔みたいに、まあアメリカでも特にそうですけども、大企業ってもう尊敬されなくなりましたよね。まあ昔から尊敬されないんだけど、というかその怪しまれるんですけども、最近この怪しいのはもちろんのことで尊敬されなくなってきましたよね。大企業の経営者がね、昔のように。やっぱりこう怪しいと、偽善者だということがですね、誰の目にも見えてきたんじゃないですか、あれ。だからこの間の中間選挙なんかでも、あれ、ね、大企業の CEO をやってた人たちが結構落選しましたもんね。だからアメリカでもそうで、やっぱこう偽善者はダメよということですね。で、まあ日本もヨーロッパもアメリカもそうなんですけども、どんどんその経済がおかしくなっていく。でもそれってやっぱりある種物質文明を支えている基礎的なシステムが壊れていくだけですから、次にこう精神的な豊かさを求め始めると、これはそんな問題でもないんですよね。半紙一枚にですね、筆字を書くだけで人は幸せになれるわけですから、なんか逆に企業なんかもですね、さっき言ったように時代を突破する何か新しい仕事をしてみるとかね、人を本当に幸せにするとかですね、本当にいい仕事を残すとか、まあそういうことを目標に掲げて行動している人たちっていうのは非常に元気がいいんですよね。やっぱそこにはですね、この時間をかけて何かいいものを作っていきたいという、杉の木がだんだん大きく育って大木になっていくような、なんかそんなイメージをどっかに持って仕事をしてるんですね。で、こういう世界がやっぱりある。しかしその一方でまだ物質文明の最後の光を追いかけている人たちがいて、この両者の間にほとんどなんかコンタクトがないような感じがするんです。ですから、こうインターネット放送なんかをですね、非常に多くの人たちに聞いていただいてるんで、多分反対側のこと分かんない方がすごく多いと思うんですね。大企業って何？未だにそんなリストラなんかやってんのとかですね。大企業ってそんな幸せじゃないのとかですね。びっくりする方もいますし、中小企業ってですね、ただね、お粗末なだけではないのなんて言ってる人もいるでしょうしね。多分反対側のことっておそらく皆さんよく分かんないことが多いと思うんですね。まあ私の仕事柄両方に一応接しますので、まあ並べてみると本当によく分かって、やっぱり軍配を上げるとしたらそら、中小零細企業の側ですよ。こっちでないと続かないもの。で、やっぱそこがですね、昭和の時代の、いわゆるこのピラミッド型の産業構造がすっかり壊れた後、新しいやっぱりね、世の中が生まれてくるっていう、その時代の方が見えてきてるとこなんだろうな、つくづくとこう思うんですね。昔はなんだかんだ言いながらですね、大きいところがですね、内容も充実したことがあったんですよ。大きいところも結構内容が充実していてですね、本当にいい仕事をしていたってことがね、やっぱあったですよね。昭和の時代までですね。平成になってからね、どんどんそれ崩れていって、本当の能力って言いますか、実力って、その、現場の人とか、中小零細企業の人たちが持っていくようになったんですよ。で、大企業はね、とにかく仕事できる人たちから辞めちゃったでしょ。で、そうなった時に、生き方まで変わってったんですね。生き方まで変わってって、結局じゃあなんでですね、こんな忌まわしい組織から出るのかということを考えたときに、まずこれ忌まわしいと思うかどうかっていうポイントがあるんですね。やっぱり世の中ですね、ちょっと厚顔無恥って言っちゃうあれですけどもね、そんなね、しゃらくさいこと言ってないでですね、いくら儲かったかは全てですよという人たちやっぱりいるんですね。だからそのどんな方法を駆使してでもですね、組織に生き残って、人は蹴落として、 で、人に仕事をさせて、自分が楽な思いして、権力だけ手にすると、当然のごとくそれを求めている人たちってやっぱいるんですよね。しかし、それに疑問を持つ人もいるんですね。だから、その、リストラとかなんとか言って企業の批判をしたときに、その、疑問を持つ人がやっぱり出ていったんですよね。疑問を持つ人がやっぱり先にこう出ていきましたよ。で、疑問を持つ人がやっぱりなんか能力があるんですよね。ここがやっぱりポイントで、やっぱ昔とそこが違ってきたんでしょ。やっぱり、なんかだんだん大きな組織って空洞化してっちゃって、だからやっぱりこう、なんか難民が寄り添うようになっちゃったってところが、すごく多いんですね。で、じゃあそれで辞めて一人になった。あるいは自分で会社やっていく。あるいは元からですね、自分でこの頑張ってる人たちっていますよね。そういう人たちって、もろにこの世間の波風を受けるじゃないですか。権力の庇護もないし、金の庇護もない。だからものすごくですね、こう、慎重って言いますかですね、丁寧に生きていかないと、明日の飯は食えないわけですよね。ね、そのやりたい放題はやることはなかなかできないんで。でもそういう中にですね、ものすごく厳しい世の中に、こう、実際にね、バブル崩壊後のものすごく厳しい世の中に、ある意味では一人で自立するための大変な苦労をしているとですね、こう見えてくるわけですよ。何か本当にね、いろんなものが見えてくるわけですよ。そういうところからですね、だんだん皆さんこうある種の悟りを得ていって、じゃあなんで生きてるんだろうか。何のために仕事をしてるんだろうか。で、どうやったら実際に成功するんだろうかという具体的な成功体験の中で、ああ、こうやればうまくいった、ああやればうまくいったってものがだんだん出てきてきて、で、それが結果的に成功したものを見てると、やっぱりこう、ね、時代を突破していくっていうのか、世のため、人のためっていうのか、まあそこに主眼を置いた人たちがやっぱりですね、そんなに無理をしないで元気に暮らしている今の世の中なんですよ。だからもう世界が全然違うもんで、お互いが見えませんからね、なんかこう、ね、自分の見てる世界だけしかないように見えるんですが、まあなんかその辺がですね、今という時代のですね、本当にこの実相、本当の姿じゃないかなという感じがしますね。で、やはり日本はですね、縄文時代までは本当にその世界に冠たるですね、精神文明の国だったわけですね。八ヶ岳のふもとから諏訪にかけて、それから青森ですね。この辺が、まあ歴史、遺跡で見る限り、当時の日本の縄文文明の中心で、だから当時の人たちは、その大きな家を建てようとか、なんかね、よりたくさん金を蓄えとかいうことではなくて、本当にこの、ね、どうやったら神に近づけるか、どうやったら神々しい人間になれるかをですね、目標に生きてきたわけですね。精神文明に生きるっていうのはですね、要するに、どうやったら神々しくなれる、神々しい人間になれるか、それが目標なんですね。ある部分、昔も日本もね、我々の子供の頃もそういう部分があってですね、いい人になりなさいよと、ね、道徳もしっかりわきまえて、みんなから尊敬されるような人になりなさいというふうに教えられたもんですね。神々しい人間になっていくというのはやっぱりですね、すごく大きな人生の目標ですね。企業でありましても神々しい会社ってありますよね。その仕事をしている、もちろんお金がね、動くのが企業の世界ですけども、やっぱそれ以上にですね、人から尊敬される会社、いい会社だなと、あんな会社になりたいなと、こう、人々から尊敬される会社、しかもそれまともな人から尊敬される会社、そういう会社ってありますもんね。だからそういう会社ってやっぱり、ある種精神文明生きてるんですよ。より良くなりたいと思って、生きてるわけね。だから、日本なんかどちらかというと、そういう精神文明で生きた方がうまくいくんでしょ？やっぱりさ、その物質文明のね、激しいこの金や物のやりとりは、日本人やっぱまだ、ねえ、それそんなに激しくないですよね。中国人やアメリカ人やロシア人、インド人、あの人たちのこの激しさはですね、やっぱちょっと日本人のその限界を超えたところにあるんじゃないですか？だからやっぱり日本人ってどっかでですね、こう精神的な豊かさを求めるところがあって、で、それをだから物質文明の競争の中で生きようと思うところにですね、そもそも大きな問題があって、しかしここまでですね、物質もあるわけですから、そんな不自由しないわけでしょう。車が売れないって言ってますけどもですね、一応必要としてるところに大体車あるわけで、で、車なしの生活も考えればいろんな生活ができるし、逆に車なんか使わないでですね、もっと楽に豊かに、環境に負荷かけないで生きる生き方をですね、探すとこにこそですね、なんかね、新しい精神文明に生きるときの、 なんか幸せの道があるわけで、だからそう考えるとですね、まあその物質文明一生懸命追っかけてる人たちとですね、競争するってこと自身がですね、愚かな話でね、まあ政府が愚かだからまだそれやってるわけですけども、まあその辺はね、人々の方が賢い人が増えてきて、政府のやってることはおかしいなと、人たちが増えてきましたから、まあそれはそうやってね、政府ものとも時代が変わるんだろうというふうに思いますけども、まあとにかく日本なんかの場合は、どう見てもなんか、精神文明に生きた方がですね、なんかいい結果が出るような感じがするんですね。で、やはりですね、物質文明はね、それだけでやっぱ最後行き着くわけですよ。そこはですね、限度ってものがある。何せですね、その、物質の極限は金ですから、世界中バブルになってそれがぶっ壊れちゃったわけでしょう。これはやっぱりですね、その究極の、あれですよね、バブル崩壊、物質文明の崩壊ですよね。この金融の大崩壊っていうのは。だから今回ウィキリークスで情報が流れましたよね。情報もあれはね、すごい金の源なんですよ。例えばその今回ね、隠されていた、電報の一つでもですね、それ読んでですね、ああ、この国の本音はこうだなと、あの国の本音はこうだなっていうことが分かればですね、間に入っていってそれを取り持って新しい商売やってみたいとかね、いくらだってこの商売はね、かけるわけですよ。ですから情報は金なりですから、あれだけ膨大な数の情報をウィキリークスが全部この無料で公開しちゃったってことはですね、膨大な富がですね、商売が失われたってことでもありますよね。表出ちゃったらですね、間に介在して情報で金儲けするなんてことできないわけですからね。まあ情報の究極の価格破壊ですからね。まあだからね、そして人間の寿命は限られておりますしですね、で、車は10台も20台も持ったと置く場所がないわけだしね。だからやっぱりこう物質文明って限りがあるんですよ。しかし精神文明ってのはこれは限りがないんですよね。神々しい人間になる、神々しい会社になる、言ってみればそれは神に近づくってことですから、上がないですよね。再現がないんで、ですからやっぱりね、日本はこう老舗が多い国だと言われますけども、本当なんかそういう一つ守るべきものをですね、長い時間かけながらね、守りながら良き会社になるように、良き人になるようにと思って努力している人たちがやっぱりですね、支えてんですよね、この国というのは。まあだから私はやっぱり物質文明もですね、これでもう一つね、頑張らなきゃいけないところありますけども、資源や食料の制約でね、しかしその先はやっぱり日本の時代なんじゃないんでしょうかね。つくづくなんかこう思うんですね。だからこの横を見てですね、絶望しかけた時はね、時間を見たらいいですよ。過去や未来をこう考えてみるんですね。で、未来はですね、過去からの時の勢いの中である程度見えてきます。今この時にですね、過去からの歴史のベクトルがゼロになってるわけじゃないんですよ。今この時も過去からの歴史のベクトルがね、あちこちにどんどん動いてるんです。したがって未来というのもですね、過去の歴史の流れ、このベクトルを見てればその先に見えてきますね。じゃあ歴史のベクトルがどう動くかっていうのは、これはもう数々の歴史小説、あるいは太平記みたいな物語、歴史のね、現実、そういうのを見ていけばですね、事件とかね、見ていけば、大体それは見えてくるもんだと思うんですね。そんなにですね、得意なことが起きてるわけではないと私は思うんです。だから、本当にこの、今ね、横を見て、なんかやることがないなと思ったら、やっぱり時間を見たらですね、縦を見るって言うんでしょうかね。縦というかその時間軸を見るってことですね。地理的な軸ではなくて、時間軸を見て、過去から未来をこう考えてみて、自分は何をするのかということを考えるべきですね。どんな人だってですね、やっぱちゃんと親がいたから生まれてきたわけですよね。で、親にはその親の親がいるわけですよ。だから人ってですね、後ろを振り返ったらですね、本当にたくさんの人の上に今の自分があるんですね。その重みを感じたときですね、やっぱりそれは何か今すべきだということはわかると思うんですよね。で、成功も失敗も全部あるのが人の人生であり、国の歴史でありますから、まあ、そういうものを踏まえてですね、こう何をするべきかということを考えるとですね、今度はその誰もやってないことをですね、自分でやろうという気力がですね、ふつふつと湧いてくると思うんです。横見て仕事してるとですね、誰もやってないことやりたくないし、ね、人のやってることやらないのも嫌だからですね、全部この横に依存しちゃうんですね。しかしこの歴史の軸を見て仕事してるとですね、そういう不安感ってなくなるわけですよね。誰もやってないことを別にやったり、非常に結構なことでございますし、で、それが横に広がっていくかどうかってのはその人次第ですから、 ね、広げようと思う人がいるかどうかですから、あまり基本的に関係ないわけですよね。とにかく時間の中で、より神々しく生きようと思っていい仕事を積み重ねていくとですね、まあ乱世がどんなに激しくなってもですね、基本的なところは揺るがないでですね、生きていくことができるわけですね。まあ本当にその今ね、全然こう違ってっちゃったんですよ。ね、もう、生き方がはっきり二つに分かれちゃっていて、お互いなかなか交流がないんですけども、まあその見えない壁の向こう側にやっぱ全然違う生き方してる人たちがいますんでね、まあそういうものがお互いどんなものか、なんとなく分かりながらですね、生きていくとですね、まあ一つ時代のヒントも分かるかもしれませんね。まあとにかく歴史意識を持ってね、生きていくことがですね、元気の源じゃないかなと思いますね。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、歴史意識を呼び起こすということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。